私を褒めたたえなさい。私を賛美し続けなさい。あなたの唇に私への賛美と感謝を述べなさなさい。あなたの唇にいろんな言葉がやってきます。でも私をまず賛美し褒めたたえることをなしていきなさい。その時あなたに許されているすべての事柄の中であなたの内側が喜びがあふれていきます。だからあなたの直面している問題が問題なのではありません。あなたの心が私を見失ったことが問題なのです。私に目を向け私を褒めたたえなさい。私は何も変わってはいない。私の愛も真実も私の力も何も変わってはいない。その私に目を向けて私を褒めたたえ賛美を捧げなさい。その時あなたの内側に再び信仰がやってくる。あなたは再び私が見ているように見えるようになる。その時問題が問題でなくなるのを見ていくだろうと主は恐れられます。
この私はすでにあなた方に圧倒的な勝利を与えていると主は言われます。この惑わされてはなりません。この圧倒的な勝利者としてこの歩みを進めていきなさいと主は言われます。
私があなたの盾であり私があなたの力である。あなたは私に目を向け私を褒めたたえ賛美するとき私の霊があなたの地に注がれ私の言葉があなたを満たしていく。その時あなたは約束通り圧倒的な勝利者としての歩みが開かれてき進められていくと言われます。私を見失うとき確かに戦いの中で弱さを覚え敗北を覚えていくでしょう。しかしあなたは私にひとたび目を向けるとき圧倒的な勝利があなたの前に現れてくる。あなたを通して現れてくると主は抑えます。 God is working from Mike God is working from my good for my good for my good God is working from my good Yes he really is God is working from my good for my goodOh my good, God is working. Oh my good, yes He is.
ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を心からありがとうございます。今日はダーカーズも揃い、駆けつけた方もおられ、共にして礼拝できるこの恵み本当にありがとうございます。またオンラインで共に礼拝できていることをありがとうございます。イエス様、素晴らしい特別賛美を感謝します。集われた人一人を心からありがとうございます。また天のお父様、主任牧師があなたであることをありがとうございます。また今から御言葉に行こうとしております。どうぞ聖霊ご自身が、神の言葉を持って私に語ってくださり、神の言葉によって私たちの信仰を養い育んで、あなたが用意されている勝利と恵みとあふれるほどの祝福を共に見ていくことができるように、受けていくことができるように導いてください。語るものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って聖霊様がご自由に語ってください。主を私たちはあなたに期待します。信じます。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながらご覧いきたいと思います。ヨシアキの1章の2節ですね。今日は2節を中心に、4節までのところを見ていきたいと思います。1節を一読んでおきます。 さて主のしもべモーセが神殿の地、主はモーセの十字架をヌンの甲子につけて押さえた。モーセが、召されます。そしていよいよカナン占領が始まるんですが、その時に、モーセの十字架だった引き継いだヨシアに向かって神様が語った言葉ですね。今日はね、その一番最初に言った言葉の言い方、私のしもべモーセは死んだって言ったんですよ。で、モーセはしもべだったんです。聖書を見るとモーセほど謙遜な人はいなかったって書いてあるから、全人類の歴史の中で最も謙遜な人がモーセだったんですね。そしてモーセは今でもいつも言いますが、イスラエルに行くとモーセはとっても慕われています。政治家とか指導者に対してモーセみたいですねってのも最高の褒め言葉です。そういったらね、なんていうかな、こう右派の人はピシッとこう成功するぐらい今でも尊敬されてる。モーセってのは最高の指導者なんですね。でもそうなるとね、よくね、過去の失敗が全部益になるってことをよく聞くんですよ。
で、ミスも全部益になる、マイナスもプラスになるということで起きる、その通りなんです。だから神様は全部益してくださるんですけども、人は過去の失敗だけじゃなくて、しばしば過去の栄光に取られるんです。自分の過去の栄光に縛られてしまうんです。これがね、モーセは素晴らしい指導者で、モーセほど謙遜な人はいなくて、モーセは神様をいつも共にいて、神の技を見た、後悔も荒れたし、それからマナが毎日食ったし、荒野で行くたびごとに神は共にいて勝利をくださったんですね。ところがモーセは死んだってことはどういうことだったら、これモーセは死んだって否定的な意味じゃなくて、モーセの時は終わりました。でもモーセを否定していくじゃない、モーセほど素晴らしい指導者はいなかったし、モーセは本当に素晴らしかった、しかしモーセの時は終わったんですよ、ヨシュアに向かって。モーセを支えたような支え方ではなくて、あなたを支えます。モーセを導いたような導き方ではなくて、あなたを導きます。モーセと同じことをする必要は何もありません。全く時代が変わったんだから、あなたにはあなたの飯と導きとか役割があるってことなんですよ。でも人はですね、過去の誰かがいたらそれに縛られる。私大阪日本橋キリスト教会のところだったんで、今ちょっと変わってきたんですけども、母教会ね、幼い頃があったで、幼い頃よく聞いた言葉があったんですね。そこはですね、大正かなぐらいかな、すごいね、リバイバルを経験した教会でね、当時の教会だってですね、300人、2階建てで300人ね、入って礼拝することだったんですね、昔ね。で、河辺敵ってすごい指導者がいたんですね。で、それで、ぶわーっと教会爆発したんです。よくね、年老いた人たちがね、以前、河辺敵地の信仰、河辺敵地の信仰って言うと思うんですよね。で、そう言いながら教会廃れていったんですね。わかります？河辺敵地は間違いなく素晴らしい人だった。間違いなく神の人だった。本当に主が祝福された。しかし、彼は召されたのです。次に建てられた器が彼の真似をする人がないんです。大事なところなんですよ。イエス・キリストが建てられて導いていたんだから、そのイエス・キリストに従っていけばいいのです。時代とともに変わるんです。AI なんてちょっと前までなかったんです。これからは AI が用いられるのです。AI があれば、私でも英語でもドイツ語でもフランス語でもメッセージをして全世界に発信できるんです。これですね。もう予防病になったとしても、私も写真を持って文章を打ち込めば、元気よくこう20代の時のように説教ができるのです。それをね、昔の固い考えでどうのこうのというのは自由ですが、そんなことしたらサタンがどんどん使っていって、私の顔で言ってもないことをバーッと言わせてられるわけですよ。神様がおっしゃれば、それでいいのです。過去に縛られていてはいけないのです。過去の成功や祝福が、それは間違いなく祝福で成功だった。神が手を置かれた。それを否定することはない。ありがとう、神様。でも今は違う時代なのです。ヨシュアに向かってモーセ、神様は、モーセの真似をする必要はない。モーセに語ったような語り方はしない。モーセが導いたような導き方はしない。あなたの時代はカナン占領。全くモーセとは違うのです。アラノをさまよって訓練され、決してカナンの地は一にも与えられなかった時代とは違って、戦いに次ぐ戦い、戦いに次ぐ戦い、しかし常に勝利して、カナンの地を占領していく意味なんです。全く飯と導きは違うのです。なんで、過去に縛られないでください。失敗にも縛られないでください。全部益になります。でも成功にも縛られないでください。あの時はよかったな。ああせばいいのに、こうすればいいのにって、そういうふうに自分に対しても人に対しても言ってはいけません。今、神が何を語っているかです。ですね、これとっても大事なんですよね。モーセは死んだんですね。モーセの時は終わったんですね。ヨシアは全く違う使命と召しがあったんですね。これは何してほしいですね。人生にも、同じ人の人生にも、時が変わる時がある。同じ人の時でもね。だってイザヤ書ってね、第1イザヤ、第2イザヤ、第3イザヤって言われるんですよ。リベラルの人はどうしたか、同じイザヤとかこんな全く違う予言を語るわけがないっていうね、全く信仰からです。預言者ってのは神からの言葉を語りますから、ね、39章まではイザヤ書の66章なんですけどね、3区27、66巻でしょ。面白いね、39章までのイザヤ書は立法的なんです、旧約的なんです。40章から変わるんで、ガラッとで、またもう一回変わるんです。でリベラルな人はこれは違う人が書いた、第1時代、第2代、第3時代、そんなことはない。同じ預言者イザヤが書いたんです。神から語られて、同じ預言者イザヤが違う 違う霊的な神様に言われたから変わったわけですよ。これは人の人生もそうなんです。今までこうだったからこうだなんて決めつけないで、忍耐と待ち望みの時があり、変わる時があり、成就する時があり、同じ人の人生でも変わるのです。過去に縛られてはいけません。失敗に縛られてはいけません。これはそうです。全部益になるから。でも今日もう一言は、成功に縛られてはいけません。あの子らよかったとか、あらうしはこうだった、こう今できないからダメだ、そんなことはない。私は昔のように断食はできないというかしないあの断食する人はどんどんやってくださいね。私は昔ですね、この長崎の町をくまなく歩いた。特にこの浦上辺りはもうくまなく歩いた。この今は知らないけど、昔はね、番犬がいっぱいいた。私犬はあの嫌いじゃないけど得意でもないから、番犬と怖かったけどね、電気も配れてたからね、こうね、犬見ながらハッと言ってこうやってやってきた。もうおしまいと思ってチャッと見たら、その路地みたいなところから入っていったら、わっと家が広がるんですよ。隠れキリシタンの名残ですよね。やらないとわからない。歩き回りましたよ。今しません。私にその虫はないです。岡田神学生が引き継いでおられますいや、ね、今神が導く時がある。人生って変わるんです。神の時がある。でね、これモーセからヨシアに変わったんです。そして言われた続けて、今はあなたとこのすべての民は、ヨシアは指導者だったから、ヨシアとイスラエルの民全員は立って、荒野から立って、ヨルダン川ってのは、ヨルダン川を越えたらカナンに行くんです。うんと昔ね、私がまだ若かった頃、こんな歌があった。ヨルダン川を越えて約束の地に行こうって歌があったん、ね、そう、ヨルダン川を越えたらカナンの地、約束の地なんですよ。ヨルダンを渡るっていうのは、さあ占領に行け、約束のうちに行け、成就が始まるぞってことなんですよね。今あなたとこの全ての民は立って立ち上がれ、ヨルダン川を渡り、私が一緒に人々の雇い主に行けって言ったんだ。具体的には3節、あなた方が足の裏で踏むところはどこで、ことごとく私がモーセに約束通りあなた方に与えていると書いてある。ここで足の裏が踏むって書いてあるんですね。21世紀の今、インターネットがあるから、長崎にいながら全世界に発信できるんです。さっき言った AI を使えば、私は英語で語れるし、フランス語で語れるし、中国語で語れるし、ヘブル語でも語れるんです。私の顔でこうやってやりながら、ちゃんと口もそういうふうに動くんです。すごい時代ですねしかし行かないとその土地は踏めないんです。これ足の裏で踏めって書いてあるんですね。実際に踏めって言ってるんですね。そこに行ってその地を踏めって言ってるんですよ。その場所を与えるって言われたんですね。いいですか、40年間神はイスラエルにカナンの地を約束しながら、1ミリとして与えなかった、生かせなかった。荒野を40年さまよわせたんです。そしてこの時、さあヨルダン川を渡って行けって言ったんです。足の裏で踏めってことは、行きなさい、言う場所をことごとく行き巡りなさい、そこに橋の端まで行け、この後言いますけど、行けって言ったんですね。いうのは面白いんですよね。そこを与えるって言われた。今ですね、私さっき若い時したんですけどね、今ですね、ある、あ、もうさっき名前言っちゃったね、似ては言わないようにします長野から来た兄弟がいた、神の言葉でね。でアルバイト一生懸命探したけど、いろんな事情があってなかなか決まらない。長崎は保守的なんでしょうね。そしてあのうちの家に一枚のチラシが来た。チラシ配布の案内で、私最初自分がしようかと思ったんです携帯のこともあるからね、何も考えたように見えるでしょうけど、いつも手でのこと頭回ってますから ね、 これとも本当にしようかと思ったんです。昔してたからね、ちょっとね。でもね、やっぱりちょっと無理があるなと思って、体力的にもね、すぐ思った。これはその人にいいなと思ったんですよね。でもどういうかなと思ったけど、まあとにかくいやと思って持ってきて、どうですかって言ったらね、えらい喜んでくれたんですね。そんなに高級じゃないけど、とにかく喜んでくれた。私この時ね、あ、この人祝福されるなと思ったんですね。なぜかってね、こう出すでしょ、必ずね、いやでもいやこれああだからってね、ありがとうって言わないんですよ。こうだからああだから、こうしてください、でもああだからこうだから、いやああだからこうだから、そうじゃなくてこうなんですよ。山ほど聞いてきた。右にしてくれませんか、いや左の方がいいと思うんですけどねって、ね、いや今はちょっと早いんじゃないですかとかね、はいなんて言わないんですよ。せめてね、 あ、右もいいと思いますけどって一言言ってから左はこうなんですよって言うならいいんですけどね、いやこうですよってもう十分だって言って叫びたくなるぐらい聞いてきた。はっきり言いますけどね、それが祝福を失わせるんです。本当に特に神のことは見ませんよ。ああ、そう嬉しかったんですよ。へえ、この祝福されて本当に思ったんですね。それで始まったんです。でその人が歩いてる場所がね、あの千葉市配ってのはね、最初ね、まあ、いろんな場所あるけどね、元町を配ったんですよね。元からね、第七礼拝に突然人がやってきたんですよ。それでね、木曜日の日は今度も元原町を配ったんです。他にも配ってますよ。でもね、元原町を配ったんですね。ちょっとね、いろんな事情があってね、これから夏暑い時に汗をかいて遊ぶ人はいけないのです。ね、ちょっといろんな事情があるんです。ね、夏でも長袖しか着れないのです。いろんな事情があるんです。でもね、歩いて配ったんです。で、私金曜日の日にね、元原町のある方のうちを訪問したんで、主に示されて。で、その方がいいなと思ったけど、ちょっとね、どうしようかなって迷ってたんだけどね、あの、大内牧師が助けてくださって。でも本当に大丈夫しか生理持ち上げてしまって行かざるを得なくなって、でも行くことができた。そしたらですね、すごく祝福されたんです。本当に祝福されたんです。そしたらその午後電話があって、信仰の町祈祷会に元原町のノンクリスチャンの方が来られた。信仰の町祈祷会ですよ。伝道会でもやっぱコンサートでもないんですよ。信仰の町祈祷会ですよ。もう当たり構わず人構わず思いっきり歌ってガンガン祈る。へえっていうか、でも信仰の町祈祷会ってのは信仰の町なんですよ。ものすごい予言的ですよね。それでね、救われちゃった。で、今日第二礼拝に来るそうですから、必ず来れるように取り出してください。きっと来ます。何を言いたかったらね、実際踏んだんです。私どうぞ皆さんご自身考えてください。私は偶然と思ってないんです。はっきり元の人が来た時はっきり言ったんです。その人に元が来たよねってね。元原君も来たんですよね。今度土町君もスポーツがね、楽しみですね。あなたも示された場所に行ってくれませんか。あの方のお家に、あの病院に、あそこに神が導いたら、あなたがどうであれ踏みゆく地が与えられるんです。土地が与えられるって以上に、そこに住んでる人々が救われてくるってことです。リバイバルだから。我々の約束はリバイバルです。リバイバルってのは奇跡が起こる、癒しが起こる、全部素晴らしい。だけど、人が救われるってことなんです。癒されたって、いつか死ぬんです、人間は。地上での人生は。地獄ですよ。まあね、一応はちょっとはっきり言いすぎるんだけど。奇跡が起こって、ハレルヤよかったって言ったって、救われてなかったら、いつか地上の人生を終えたときに、天国で再会できないんですよ、その人とは。これ、皆さんね、クリスチャンこと知ってほしいんです。聖書にはっきり書いてあるんですよ。シビアですよね。カトリック教会はですね、なんか宗教みんな一緒にやめましょうとか言ってね、とんでもないですよね。ミサとか一緒にやって。こんなこと言ってるけどね、絶対あのミサに、聖誕配慮に預かされない。どうしたか。プロテスタントはなんです。カトリックしか救われないんです。間違ってます。間違ってますけど、実はそうなんです。でこれ間違ってますが、ある部分はあってんです。キリストを信じる以外に救いはないんです。我々が主のところに踏み入って、足を踏み込んだとき、救われてくるんですね。あれ、踏み入ってください。主のおっしゃる場所に、主のおっしゃるところに、世界中、日本中、長崎の地、浦上の地、神に示されているところに行ってください。お金かかります。時間かかります。体力いります。愛するってことはね、使うんです。痛むんです。愛しているのにあなたの時間を使わないって嘘です。そんな愛でも何でもありません。あなたの時間とお金と体力と能力を使うんです。愛する人は痛むんです。痛まない絵なんて偽物です。でもその痛みが喜びになるんです。それがね、愛するってことなんですね。で、愛が流れていくと人は救われるんですよね。 だからそれ行きなさいって書いてある。実際立って行けって書いてある。もう今までのところではなくて立って行けって書いてある。訓練の時は終わったって、訓練終わったと言ってませんよ。訓練また訓練、しばらく住んでまた訓練、訓練また訓練、いつまで続くの、この訓練という時は終わったんです。天に帰るまで私たちは清められ訓練されますが、今は洗礼なんです。リバイバルなんです。これから始まるんじゃないんです。もうリバイバルに入ってるんです。入ってるけど、こちらが応答したらその身を見るんですけど、応答しないと身は見れないんです。信じるものを通していこうらすから、力があるかないか、能力があるかないかは中心ではありません。能力がある方は喜んでください。使われます。力がある方は用いられます。それは素晴らしい。だけど、なかったからダメなんじゃないんです。信じるものは、なくても神が助けてくださって、不思議な方法で必ず救われてくるんです。パウロ6章はいつも言ってますよね。本に書いてある。若い時に英語しろって言われたのに知らなかったと。その結果、英語を話せないわけではないけど、相手がわからない。必ず通訳がいるんです。でもおそらく誰よりも海外に行って誰よりも多くの人に説教してると思う。通訳はいつもトップレベルの人がつく。名前が有名じゃなくて実力的に。面白いですよね。信じてるからです。リバイバルも始まってるんですよ。信じてますか。来年の殉教成果は1000人以上。大川牧師が命かけてくるから、大げさじゃなくて、あのステント3本入って80超えてきてて、どうしても長崎でやりたいって向こうから言ってきたの。伝道化をしましょう、話させてくれって、もう命かけてやりますって言ってきたの。町に置きかけたんですよ。お医者さんからね、一時1回以上説教しちゃいけないし、寒い時にあんな場所でするって言ったらお医者さん止めますよ。でも彼はするって言った。向こうから言ってきた。1000人以上集まると思います。これ本気で言ってますからね。我々が踏んでいって人々を声かけていくのですよね。でね、頑張れって言うんじゃないですよ。神の時だから、それに応答すると神が用意してるんです。だってこのチラシを配りながらね、この家の人来てほしいなと思うけど声かけたわけじゃないし、もしかしたらチラシが入ってないところから来たのかもしれないし、分かんないですよ。だけどその地を歩き回ったんですよね。行ったんですよね。私も行ったんですよね。あなたも行く場所があるんですよね。もしかしたら施設かもしれない、老人ホームかもしれない、病院かもしれない、誰か個人の家かもしれない。でも主が言われた時に踏み込んでいくんですよ。海外かもしれない。でもその時にそこが占領されていくんですよ。これ2つ目ね。で3つ目はね、3節ではどこまでいくか。あなた方が足の裏、あ、ごめんなさい、4節、あなた方の領土は主が与えるといった場所は、このアラノとあのレバノンから大河ユーフラテス、ヘテ人の伝道および火のいる方の大海に至るまである。これ大イスラエルと言われている場所なんです。はい、出してくれますか。大イスラエルと言われている場所なんですね。私も21世紀にね、応答するようにしてきた。字ではありません。これからちょっと時間がかかっております。21世紀になれるまでもうしばらくお待ちください。そうはい、それ東京アンテナ協会のね、ホームページに出てきます。出ないかですかね。大地裁ってすっごく広いんです。大きくできますか。入れておきましたね。イスラエルはあの赤いとこだけで、右手がヨルダン、上シリア、レバノン、エジプト、サウジアラビア、イラク、これ全部大地裁。これが大地裁です。本来神がイスラエルに当たるといった場所なんです。ダビデ王の時最も広くなりました。だ今のイスラエルはすごく小さいんです。難しいことはないください。パレスチナの関係でそれちょっと横に置いてくださいね。今進行難所しますからね。そういうこと言い出すとややこしくなるからね。じゃなくて何を言いたかったら、本来神が与えた人はこんなに大きいんです。でも今の人はこんな小さい。どうしたかって不信仰ですよ。不従順ですよ。でこれは実はこれから起こるリバイバルってのは週末のリバイバルで、いつも言いますけど1000万球入れて長期牧師がありますけど、それ始まりね。さっき1000人って言ったけど、これは本当に本当に本当に本当に小さな一歩なんですね。本気で言ってますからね。神が私に当てようとしている週末のリバイバルってそんなもんじゃない。少なくとも5、6000万、私は9000万以上で祈ってますけども、日本の民はそれぐらい救われて世界に行かないと返せないよ。歴史上の神様からの債を返すのはね。で救われると信じてるんですね。で神が当てようとしているこれほど広いんです本来。 で、多くの人の人生における神が用意している祝福ってもっと大きいんです。いつも言いますように、イスラエルに行こうかしら、ウガンダに行こうかしら、白馬に行こうかしら、冬の白馬に行こうかしら、せめてどれか一つ行かせてくださいってやめてください。夏の白馬も冬の白馬もイスラエルも海外宣教もアフリカもアメリカも神様全部行かせてくださいって祈ったことありますか？もちろん神様はその上で、いや、あなたはこの時はとどまってなさいとか、この時はあの人を使わせてあげて、あなたは祈ってあげなさいとか、神に言われたら別ですよ。もちろん別です。それはそっちが見心だから。だけど鼻から思ってませんか？無理、私なんかふさわしくない、関係ないって。どうしてかわかります？そんなことできっこないと思ってる。経済的に、能力的に、体力的に。でも秋元牧師の体力を考えてください。なんだっけ、要介護3かな、4から3になったのかな。で、普通は行かない。もうお医者さんがすごい意志力って言ったけど、意志力じゃない、性の力ですよね。でもただね、無理はされてないですよね。パッてイスラエルやめられましたし、今回もあのチーム、あのね、シニアチームやめたでしょ。あの方はね、誤解されやすいけど無理はされないんです、本当に。だけど神に言われたらやるんです。どうしてかって、主が言われたらできるから。で、神が言ってる領域ってすごく広いんです。もうちょっと言いましょうか。私が救われてよかった、あなたの家族は回復されます、家族はことごとく救われます、それが本来です。だからものすごく難しくて頑張って特別に救われた、よかった、あれやって、そういうイメージなんです。日本人はどうしたかありますか？不信仰なんです。無理だと思ってるんです。牧師の家庭は必ずおかしくなるんです。今まで、そんなことありません。救われるに決まってるんですよ。私たちがどうじゃない、神様の祝福が大きいからと信じてるかなんですよ。聖書のどこに神に捧げた人の人生の家族は破壊されると書いてありますか？戦いはありますよ、攻撃も来ますよ、もちろんです。それに勝る神ないと力が来るんですよ。必ず逆転するんですよ。救われるに決まってるんですよ。救われるに決まってると思ってますか？なんとかしなきゃ、頑張らなくちゃ、神様なんとかお願いします、そういう感じじゃないですか。いや、あなたが必ず救われますよね、できれば早くしてください、神様お願いしますって、その時に来るのか、間違いなく来るんだけど、それ早くしてくれませんかって、よろしくお願いしますって、そういう乗り方してますか？せめて最後の天国に帰る、死ぬ前にはなんとか救ってくださいって、こういうイメージありませんか？だから天国、死ぬ直前に救われるんです。信じてる通りになるんですよ。あのね、主の方は本当に祝福しようとして広いのです。これ日本人はすごく大事なんです。日本人って間違った謙遜があるんです。あの、人に求めろなんて言ってませんからね、で、頑張れとも言ってませんからね。神様が与える祝福は広くて大きいんだっていうことを信じてほしいし、神が言われる通りに信じてほしいんです。多くの人は神が言われる前に自分で決めてるんです、範囲を。自分の能力だと、自分の経験だと、今までの人生だと、こんなもんだなって自分で決めてるんです。でも主に聞いてないし、主が言われることを聞かない、聞いてみてください。あら、無理よっていうこと言われますから、無理です。でも神がおったらできちゃうんです、信じるときに。そしてね、ここね、本当に広くて大きいんですよ。主を与える領域は本来リバイバルを小さくしないでいきましょうね。まあね、信仰の町と書いてあってますけども、この地にですね、私はいつも総合大学ね、それから大学ってのは学院、その小中高、幼稚園か幼稚園、小中高大、まあ、ちょっと再臨が近いからね、バッてやらないといけないんだけど、ね、進学校を中心とした総合学院ですね、それから総合病院、精神科を中心とした総合病院で、働いてきたらことごとくクリスチャンになるってことね。ミッションスクールっていっぱいあるけど、ミッションスクールで全然クリスチャンじゃない人がいて、聖書ってなんか正しく教えない学校多いから、ミッションスクールで、ね、ミッションスクールってつまずく人いっぱいいるから、そうじゃなくて、本当に来たクリスチャンね、そういうところができてきてね、そういう施設が与えてね、教会もだってね、普通で言ったら無理ですよ。 皆さん私は皆さん以上に分かってるつもりです。だけど神様は信仰の町だったからね、どうするんでしょうね。楽しみだよね。楽しみだなと思ってますか。いや難しいな、無理だなって、もうよほど頑張らなきゃと思ってませんか。それが不信仰の証です。神様がなさると信じたらどうするんでしょうか。私は何をすればいいんですかってこう、ね、私が一して頭は100か1000ですかとか、ね、言いながら、その主がおっしゃる声を聞いてそれを信じるんで、主のおっしゃる場所は広いってことをね、どうぞ知っててほしいというふうに思います。ダビデの間、牧師はね、この前来てもお話しましたけど、彼は、自分は麻薬患者で奥さんは統合失調症だった。奥さんの家族はバラバラで、お父さんは飲んだくれで家族は憎しみ合っていた。離婚もした。そしてお母さんのお父さん、前田さんの方はお父さんが大学教授かなんかでかかったけど、ローマに行ってローマ法と一見した後おかしくなって病院に入るようになった。でいろいろ問題が起こった。ところが前田さんたちは、実は前田さんの奥さんの秀子さんは長崎で救われた。秀子さんのお母さん、お父さんは教会行くようになった、神戸行ってからですけど行くようになった。最後は白馬に来て手を挙げて礼拝して、孫たちがびっくりした。で弟さんとも和解して、家族みんな和解して救われた。前田兄弟の方のダビデ牧師の方のお父さんも救われた、回復した。自分の家族がいないですよ。親まで救われてるんですよ。で最後一緒に礼拝してるんですよ。すごいなと思ったでしょ。でもすごくないんです。それが本来なんです。それが本来なんです。これね、それが本来なんです。意識を切り替えてください。すごいな前田さんは、前田さんの認識がやっぱりすごいな。私は前田さんは信仰者だと思いますし尊敬してますが、そういった瞬間、俺には無理というところは、ね、それが嘘だって言ってるんです。偽りだって言ってるんです。神様がすごいから私の家族にも同じことが起こるぞって、どういうふうにするんだろうって、このこじれ切った関係、どうと憎しみじゃないのに、どうやって神様は解決を与えるんだろう、うわーこれ楽しみやな、イエス様教えてよかったっていうふうに思ってますか。今日頑張るとは言いません。信じて帰ってください。神様どうするんですかって、こんなモテた環境どう和解するんですか、どう回復するんですか、あの人どうやって救うんですか、いや楽しみだな。そしてイメージしてください。一緒に神様を賛美しながら、こう本当に心が溶け合ってる姿を。いいですか。信じるってことは具体的なんです。幻を描き声に出していい、そこに立つんです。そこに行って足を踏めって言ってるから、実際彼の地って踏まないといけない、戦わないといけない。敵は強いんです。みんなでもヨシアは主の言われる通り行ったんです。で主が言う通りやった時は勝ったんです。あかんがあかんことした時だけ負けたけど、それ以外全部勝ったんです。でもヨシアは強かったと思わないでください。恐れるな、強くあれ、来週やるかもしれませんけど、恐れるな、強くあれって繰り返し繰り返しヨシアほど言われた人はいないんです。どうしてか、怖かったからですよ。なぜ怖かったか、強い敵に向かっていったからですよ。人間的に言ったら負けそうでも彼は進んでいったんですよ。神がおっしゃった時は、無理しろと言ったわけじゃないですよ。神がおっしゃった時は、だから神様が励ましたん、強くあれ、恐れるな、私が共にいるって言って、そして言ったら、そしたらことごとく勝ったんですよ。ね、神が与える領域って広いのです。大きいのです。それをどうでね、覚えてほしいというふうに思います。もうね終わりますけど、両親の告別式の時にね、とってもいい告別式だったんですよね。まあ私したんですけど、で伝弥師告別式をね、父の時も母の時もね、そこに集まった親族がいたんですけどね、あえて遺族とは言いませんけど、ね、天に帰ってるから親族と言いますが、全員再会できるわけじゃない人もいるので、全員再会できることを私は信じてね、期待してね、祈ってるしね、頑張ってないんです、信じてるんです。そして祈って必ず救えてくると思います。だってね、今ね、私お姉さんと3人はこう一緒になって祈ってことほとんどなかったんですね。まあ大人になってから、まあ、いろんな理由があって、ところ今はね、その父と母がいた家に集まってね、定期的に毎回祈るんですよね。食事の話ばっかりいつもしますけど、私は食いしん坊だから実は祈ってるんです。お互いの家族のためもね、私楽しみにしてるんです。で私 お兄さんともそういう関係良くなったし、両方のお兄さんとね、で、甥っ子とも姪っ子とも関係良くなってきてね、なんかね、こう何か起こり始めてると思ってるんですよね。あのね、期待してますか、信じてますか。だからね、神が与える領域が広いってことを覚えてください。今までは荒野でした。でも今変わったんです。もうカナンの地にヨルダン川渡って入ったんです。主のおっしゃるところまで踏み行きましょう。でことごとく占領していきましょう。救いをあふれることを見ていきましょう。主はそれをなさいます。そのことをね、できない覚えてほしいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。あなたが豊かに働いてくださって、私たちが本当に踏み入って占領内務をしていくことができるように力強く導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりますので、まず声を出しましょう。しゃべれました。何をしてほしいのか、自分のこと、家族のこと、友人のこと、何でもいいですけども、具体的に言いましょう。病気がある方はそこに置いて癒されるように、心に問題がある方は胸に置いて、霊的な問題を感じる方はお腹に置いて、そして、経済のことは経済、お仕事のお仕事、人間から人間関係、自分じゃなくて誰かがその方を思い浮かべてください。その方がどこにいても手話手を伸ばされます。私が祈ります。心を合わせてください。心を一つにして祈るとき、どんなことも叶えられると書いてあるので、私がここに満ちておられるキリストに向かって祈りますので、心を合わせてください。その時に答えられます。天のお父様、イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。一人一人が手を置いた場所に触れて、痛みを取り除き、しびれを取り除き、また痒みを取り除いてください。病を完全に癒してください。私様、高血圧を正常にしてください。低血圧を正常にしてください。糖尿病を完全に癒してください。リンパ腺に触れて完全に癒してください。がんを体中から取り除いてください。体に散ったがんをイエス様って命ずる聖の日によって癒し尽くします。体中からがんよ、消えてなくなれ。悪性腫瘍も良性腫瘍もイエス様って命ずる聖の日によって焼き尽くします。体中から消えてなくなれ。不眠の霊をイエス様って命ずる、その人の血から刺され。躁鬱病をイエス様って命ずる、完全に癒されなさい。統合失調症をイエス様って命ずる、完全に癒されなさい。ハラブラブラブラブラブラサンダラ、ハラブラブラブラブラブラブラブラブラサンダラ、ハラブラブラブラブラブラブラブラブラ。耳鳴りイエス様って命ずる、消えてなくなれ。ひだとかかとかな、なんかひだとかかとが最近痛む方、特に歩くと、そこに触れてください。今そこに触れて精の力をしてください。癒されよ。あなたは祈りの力を知っている。もう一度心を定めて祈りなさい。私はあなたが祈るのを待っている。あなたが祈ることを私は答えていこう。あなたは祈るとき、主は答えることを知っている。もう一度祈り始めなさい。もっと大胆に、具体的に。私はあなたの祈りを通して奇跡をあなたの人生に、あなたの愛する者の人生に表していくとしあります。私は賛美するときに天を開いていこう。はっきり賛美しながら天を見るものが出てくるだろう。私は天と地を一つにして賛美を開いていこう。あらブラブラブラブラブラサンデラスブラブラ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。リュウマチを癒してください。イエス様、リウマチを完全に癒されよ。イエス様、心筋梗塞を完全に癒してください。壊死した心臓を生き返らせてください。イエス様って言われて、壊死した心臓を生き返りなさい。生き返りなさい。しびれと痛みと痒み、喉から、手術の後から完全に消えてなくなれ。声帯を力強く元気よく動くようになりなさい。目の奥の痛みを消えてなくなれ。オンラインしている方の中に奥の歯が傷んでいる方、イエス様って言われて、完全に癒されよ。癒されよ。癒されよ。なんか奥の歯が痛んで、今癒されました。ただまた食べるものにちゃんと注意を払いなさい。なんかまた同じような食育生活をしているとまた痛います。今度はきちんと歯医者さんに行きなさい。そこで治療を受けなさい。でもあなたが食生活を切り替えるとき、 もう痛みません。今私は癒しました。でもあなたが食生活を変えないならば再び起こります。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前、あ、イエス様ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。まず感謝も感謝もしょう。ハレルヤ、はい、神様に語られた触れられたって人いますか。はいはいはい、はい、何かいますね。はい、主に感謝したいと思います。ハレルヤ、どうぞお立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。青き恋の願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせを望み伝道。